皆様新年明けましておめでとうございます。元旦礼拝でもご挨拶をさせていただきましたが、今日初めて、お会いする方もおりかと思います。本当に心からご挨拶申し上げます。前の日曜日から1週間しか経ってませんけれど、間に役員会があったり元旦礼拝があって、なんかこの1週間すごく長い日にちに感じます。今日もですね、本当に今年2020年の最初の礼拝を本当にたくさんの兄弟姉妹とご一緒に、礼拝を捧げることができますことを本当に感謝です。今年は何人神社やいろんなところに初詣されたのか分かりませんけれども、毎年もう何百万何千万、東京の明治神宮などはおそらく400万とか500万とかですね、まあ、この辺りですと暑さ二軍が多いんでしょうか、まあ、とにかくたくさんの方々が行かれますよね。私ももともとはそういう中にいました。でもある頃から本当の神様ってどんな方かということが分かってからはもう行く気がしなくなりました。木や石やいつか消えてなくなるようなそういうものをですね、神とする、私たちはそういう方をものをですね神とするのではなく、生きて今も全てをご支配し、また私たちを導いておられる誠の神様を礼拝することがどんなに素晴らしい祝福かなってことを、本当につくづく思うことです。今日もご一緒に一つと賛美しながら、賛美からあるいはまた御言葉からまたお祈りからまた皆さん方と残した本当にお交わりから今日もいっぱい祝福をいただいてですね、本当にこれぞこれこそ神様を礼拝する初詣というそんな感じがこういたします。今日は、先日の元旦礼拝でもお読みしましたイザヤ書の御言葉をですね、今年の年の最初のお言葉として導かれておりますので、今日もそのところを語らさせていただきます。元旦礼拝は、まあ、40分ぐらい、本当は30分ぐらいで終わるはずのものがちょっと長くなりまして40分ぐらいでしたけれど、まあ、そんな中ですので、十分お伝えできてないところがなく、今日読んでいただいたお言葉の本当に大切なところだけをですねお伝えいたしました。今日改めてこのイザヤ書の43章の19節20、21節から神様の素晴らしい祝福に満ちた私たちへのメッセージをですねご一緒に覚えていただければとそのように思います。まあ、改めてこのイザヤ書はどういう書かということなんですけれど もう今からですね2700年ぐらい前、預言者神から言葉を授かって、そしてそれを人々に取り継ぐ、また人々のために本当に祈りをする、まあ、そのような預言者として立てられたこのイザヤという人が神様からですね本当に聖霊様の導きでさまざまな言葉をいただきました。そのイザヤの時代はどういう時代かと言いますと、イスラエルの国、神から選ばれた愛された人々ではありましたけれども、彼らの不従順や不信仰やそういったことのために国の中は本当にだんだんだん混乱し、国を治めるべきはずの王たちもですね偶像崇拝や自らの何かこう楽しみや欲望やそんなことにですね心がいってしまって、本当にしっかりと国を治めることができませんでしたので、いわゆる地続きの隣の国から絶えず攻められて、もう国政はですね本当に混乱をしていた、そういう時代です。イザヤはそういう中にあってですね、彼自身はこのユダの王アマツヤの兄弟、そしてウジヤ王のいとこというそういう家系の中に生まれた人ですけれども、歴代のですねヨタム、アハズ、ヒゼキヤ、そしてマナセという歴代のですね南王国のユダにの王に仕えた約50年もの間ですね預言者として神様の活動を働きをしたそういう人であります。神様がこの預言者イザヤを選んで、特別にですね神様ご自身のお考え、思い、身思いをですね、過去のこと、そして現在起こっていること、そして将来起こることも この預言者イザヤにこう語りました。イザヤ書は非常に長い書です。聖書の中でももう比較的長い大きい部類のその書になるんですけれど、全部で466章あるんですね。ですからなかなかこう読み応えのある書であると思います。しかしその中身はですね、本当に神様の創造の御業、そして罪によるところの堕落、そしてさまざまな人間歴史のですね、この人類の罪の歴史、そういう中から始まって、このイスラエルの人たちが今どうしてこんなに大変な状況にあるのかということを説明し、そして来たるべきですね、将来には、でも愛なるお方、全能の方は私たちの見捨てずに必ず祝福してくださる、イスラエルを回復させてくださる、そういう、こう約束があって、そしてこの世界の終わり、この時代の終わり、最後の新しい天、新しい地、もう本当に私たちにとってもまだまだ将来のことですけれども、そういったことにまで及ぶ本当に膨大なですね、神様の救いのご計画を本当にこう詳しく、また、愛に満ちて知恵に満ちて書かれた、そういうこう書なんですね。66章までありますけれども、その前の文となります40章まではですね、そのようなイスラエルの民たちの罪の歴史、そういうところがこう詳しく書いてある。そして最後の部分のですね、この40章以降66章までは、来たるべき神様の祝福、イスラエルの回復や、また来たるべき新しい天、新しい地、本当に素晴らしい将来の祝福の、そういう約束が書かれてある。これがですね、こうイザヤ書全体の様子であります。そのような中にあって、今日読んでいただいた43章は、その新しい時代の祝福をですね、やはりこう語っている、そういうお言葉です。しかしいつでもそこに書かれてあることは、今がどんな時代か、また今の私たち、そのイスラエルの民たちが、外の敵から攻められて、もう時代的にはこのイザヤのもうほんの数十年後にはですね、隣国のバビロンやアシリアから攻められて、もう捕囚になってしまう、国ごと民族ごとが本当に奴隷のようにですね、外国に連れ去られてしまう、そういう前のですね、もう本当に混乱した時代の中にあっても、その原因がどこにあるのか、どこから私たちのこのような悩み苦しみは起こったのか、そしてでもそういう中にあって、神様が私たちは本当にイスラエルの民たちを愛して希望を与えてやってくださる、そういう流れがですね、この40章以後のところですが、この43章はそういう流れの中の一つ、本当に力強い神様からの祝福の言葉です。もうすでに2700年も前に神からイザヤが受けた神様のお言葉ですけれど、でもよくよく読んでみると、それはそのまま今の西暦主の年2020年に生かされている私たちにとっても、もう生き生きと語りかけてくる、そういう言葉であるということを私は思います。私はこの数週間前から、この元旦礼拝や、また新しい年の最初の礼拝でどこの御言葉を取り継ごうか祈りつつ、こう心の中に浮かんだお言葉が、今日読んでいただいたこの43章のお言葉です。特にですね、この19節の言葉が本当になんか私の心に希望というんでしょうか、何かこう力をいただく、そんなこう思い入れがしましたので、今日はその御言葉を今週の御言葉と聖句とこうさせていただいています。もう一度ですね、この43章のところをちょっと見ていただきましょうかね、途中ですけれど、43章、ここで、そんな不信仰な不従順なイスラエルの民たちですけれども、神様は彼らに対して本当に約束を語っておいでになるんですね。だが今ヤコブよ、ヤコブよ、あるいはまたイスラエルよというのは、イスラエルの選びの民たちの人々のことですが、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエル、あなたを形作った方、主はこうおせられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。私は、あなたは私の中、 あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時も、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。まあ、こんなですね、もう本当に愛愛愛に満ちた神様のお言葉ですよね。よくよくこのイスラエルの民たちの歴史を考えてみますと、学んでみますと、彼らはこんな風に言っていただけるような資格などどこにもない、本当に不思議だな、不信仰な、もう曲がったですね、罪にもう楽しみを見つけ、そしてもう罪にこう呼ばれた、そんなですね、どうしようもないような彼らの歴史であります。しかしそんなイスラエル、あるいはまたヤコブに対しても、主なる神様は、私は、あなたは私のもの、火の中を通っても水の中を通るような時も、どんな辛い試練の中にあっても、私はあなたを本当に愛している。あなたは私のものだ。そうおっしゃってですね、もう愛の言葉をかけてくださって、神様はこのイスラエルの民、ヤコブの旅たちをですね、本当にこう愛しておってくださるわけですよね。まあ、そういう中にあって、今日のお言葉なんですけれども、18節、19節、この辺りのところを見ていただきたいですね。先のことどもを思い出すな。18節ですね。先の昔のことどもを考えるな。まあ、ここではですね、もう過去のことはもう全部忘れたらいいっていう、そういうことではありません。考えてみれば、私たちは失敗もありますし、愚かなことを、罪を犯した過ちを何度も何度も犯しているものですね。もう一体どんだけ言ったらわかるの。まあ、子供であれば親からそう叱られますよね。まあ、それと同じようなですね、私たちは不従順な、不信仰な、愚かな、本当に弱いものです。つまらないものです。小さなものです。でもそんな私たちも、でもイエス様の前に、本当に主よ、ごめんなさい、私間違ってました、私は本当に罪を犯しました、本当に砕かれた心で罪を言い表し、主にお詫びをするならば、祈りをするならば、私たちの罪は、過ちは全てですね、許していただけます。毎月聖餐式でそのことを思いながら、パンと杯をいただいておりますけれど、でもこのお言葉はですね、そんな私たちに対して、もう過ぎたこと、もう許されたことは、もういつまででもくよくよしのせずに考えなくていい、そう私たちをこう励ましておってくださることです。ある時こう、ふと外でですね、歩いていたなんかの時で、ご高齢の方がこう歩いていらっしゃる姿を見ました。まあ、かなりお年を召されたご婦人でしょうか。もう腰が本当に曲がってですね、まあ、こんなふうな感じでこうして歩いておいでなんですね。まあ、いろいろね、長年お仕事してこられたり、本当にですから腰がこう曲がってしまってですね、辛いんだろうと思いますね。もうあんまりこう前も見ず、とにかく真正面は下だけを見てですね、歩いてらっしゃる姿を見て、本当にでもやっぱり転ぶと怖いですものね。先日も私の親しい方、息子さんのところへ、旅行に行かれたんですけど、行った先がですね、ボストンで、なんかこうだいぶ寒いんですよね。凍結のために転んでしまって、旅先で左手を骨折してしまったと。もうそんなんでこう左手が今ギブスも褒めて、大変だったということを聞きましたけれど、本当に転ぶの怖いですから、まあ、そういうことを考えれば、ちゃんとしっかりと足元を見るっていうのは大事なことですよね。本当に一言ではありません。しかしながら、でも前は時々パッとこう見ながらね、ちゃんと見てらっしゃるから、ちゃんと分かっておいでですけれど、時々でも私たちは目の前のことや足元のことばかりに気になってしまって、問題や悩みや心配ごとに、こと本当にこう周りが見えなくなってしまったり、先のことが分からなくなってしまう時があろうかと思うのですね。ああすればよかった、こうすればよかった、もちろん反省は必要ですけれど、しかし今さらどうにも変えられない過去の出来事をですね、いつまででもいつまででもくよくよすることは本当にプロスではないような気がするのです。しっかりと反省し、 悔い改めるところを悔い改め、また神様から血を力をいただいて、そしてやっぱり前に向かって進んでいくことが大事ですよね。くよくよするな、もう先のことは思い出すな、もうすでにもうイエス様にあって許されていることならば、もうそれをまだ許されていないかのようにですね、まだ本当にこうどうしたらいいんだ、こうだとかああだとかこうだとか思い患うこと、まあ、そういったことをですね、本当にもう考えなくていい、あるいはまたあの人が大体悪いから、世の中が悪いから、本当にですね、そんなある ご高齢の方もおいででした。もういつもお聞きしていると、もうその私はこんなに一生懸命頑張ってきたのに、大体あの人が悪かった、こんな人がおかしい、世の中がおかしい、もういつも怒りをですね、こうばかりそのおっしゃって、前を向こうとしない、神様の言葉に耳を傾こうとしない、まあ、そんなお姿を見ながらお気持ちがよくわかるんですけれども、でも、今更ですね、過ぎたことを本当にどうこうなんか変化するわけではありませんよね。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、いたずらにその原因追及や犯人探しばかりにですね、心を使うよりも、むしろ私たちの見て、視点をですね、目を本当にこれから先にまた神様の言葉に目を向けることが大事だということを私は思います。教会にとってもそうですよね。どの教会でも時々思い出したくないような悲しい過去のいろんな出来事があります。本当に反省を持つことは大事ですけれど、あの時もっとこういうふうに考えればよかった、もっとこんなふうに自分もですねこう動けばよかった、本当に反省ばかりですけれど、しかしでも過去の本当にこう出来事やそんなことばかりにあまりにもこだわりすぎてたら、私たちの目は前ではありないんですね、明日ではありません。ですからこの御言葉は、私はこう理解しているのは、本当にイエス様にあってもう許されているならば、もう解決しているならば、そのことをいつまででもくよくよ思ったり思い患ったり、また犯人探しをしたり、そんなことをすることは意味のないことだと私はそのようにこう考えます。そして19節、私たちの見るべきところは、心の目はこれからのこと、また神様がどのようなことをしようとしておってくださるかということなんですね。19節、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。私はこの言葉を何度も味わいながら、本当に今日改めて神様から、主なる神様から力をいただくのだ。見よ、大事なところには聖書はですね、本当に見よ、聞け、そういう言葉でこう語っているんですけれど、見よ、私は新しいことをする、どういうことか分かりませんけれども、とにかく今までなかったこと、私たちが聞いたことのないこと、私たちが予想もしなかった素晴らしいことですね、素晴らしいことを、なんと主なる神様はその御業をもうやりますとおっしゃっておられるわけですね。私たちもそれぞれいろんな計画があろうかと思う。若い方々はもちろん学校の勉強がありますよね。受験のせいであれば、本当に目指すところの受験のために今一生懸命頑張っておいでですし、あるいはまた就職やなんかを考える方々にとってみれば、どこが一番いいのか、本当に一生懸命悩みながら考えながら祈りながら、そのことをこう考えます。お仕事していらっしゃる方々であれば、もう昨年から続いているあの難しい問題、本当にもうあんなに時間をかけてやってるんだけど、なかなか解決しないあの仕事をどうしたらうまくいくのか、もう本当に頭からこうどっかにあってですね、離れない、そんなようなことやら、あるいはまた私たちの体のこともあろうかと思うので、年は改まりましたけれども、私たちの体の状態はそんなに変わるわけではありません。もう昨年からかかっているところのお病気や体の弱さ、今年もそれを引きずっていかなければなりません。どうしたらもっとこの健康がいうふうになるんだろうか、もう私たちはいろんなこと あれこれ悩みや本当に心配やそういったことがたくさんありますけれど、しかしそのような状況の中にあって主なる神様は今日私たちにおっしゃるのだ。見よ、私は新しいことをする。素晴らしいことを主はこの2020年に用意してくださるということだ。具体的なこと、どんな、ね、学校に合格するのか、どういう就職ができるのか、どんな素晴らしい問題の仕事の問題が解決するのか、また病気がどのようにこう良くなっていくのか、私たちは詳しくは分かりませんけれど、でもとにかくここで言われていることは新しいことです。神様の祝福に満ちた素晴らしい良き宮座を私たちに、神様はもうそのことを、しかもそれがもう起ころうとしている、もう始まっているということですね。元旦礼拝では、私の小さな畑の、あのスナップエンドウだとか絹さやの話をしましたけれど、この大根をですね、去年の11月ぐらいから恐らくながら種をまいて、10月ぐらいでしたかね、よそはもうどんどん大きくなっているのに、私の方はまだこんな小さくてでもですね、この寒さの中にあってもね、やっぱり命ある、やっぱりこう食物野菜は強いですよね。ちょっとビニールでトンネルを作ったこともあるんですけれども、ぐんぐんぐんぐん大きくなって、よそはですね、もう立派なこんな大きな美味しい大根をいただいた。まだ私の畑の大根はですね、まだ竹もまあ20センチちょっとぐらいでしょうかね。でもいつも見るな、見るときですね、もうこれぐらい大きくなったってこう触りながら見てながら、でも間違いなく大きくなってるんですね。おでんにすると美味しいっていう大根だとかですね、炊き物におろし大根でも美味しいということで、もうそんなことをこう夢見ながら、いつ頃になるかね、楽しみにしてるんですが、ある時この大根のこの育てるところで聞いた言葉がありました。大根十耕というですね、まあ、農作業の言葉でしょうかね、先輩の知恵ですが、大根を立派に育てるには十耕す、つまりしっかり耕すことだ。私も昨年収穫した大根の時にはそれを本当によく分かりましたですね。大根はやっぱりしっかりと土を耕して、空気を入れて、肥をしっかり混ぜて、そして柔らかくすると、その分だけですね、やはりこの大根が大きくなるんですね。下の方にどんどんどんどん、まあ、大根というわけですから下に根を張るわけですけれど、下に何か硬い石があったりすると、そこからこう分かれて、こんな二股のね、変な形になったり、なんか途中で曲がったりですね、あれはあれで、まあ、大根だって言い分がありますよね。大地下に硬い石があったからとかね、なんか下に進めなかったから。もう私はこう去年の大根の場合は30センチぐらいまでこう丁寧に掘ったんですけど、もうその30センチを下行くと今度またすごい硬いんですね、土がね。ですから、まあこれぐらいでいいやと、きっちりその掘った分だけの深さの大根がいっぱいですね、取れましたね。大根はとにかく耕すことが大事だ、これがまあ先輩の知恵ですね。大根十耕、私たちの信仰の、私自身の信仰の歩みも本当にそのことがすごく大事なことだなと思いますね。神様の御言葉にしっかりと根を閉ざすなら、その下ろすならば、御言葉によって私自身の心も信仰も本当に養っていただいて、掘った分だけちゃんとしたこう美味しい立派な大根のようなですね、神様の祝福をいただくことができます。今年も聖書通読をですね、この間から始めまして、聖書に挟んだりノートに挟んだりして、頑張ってやっていこうと思って用意してるんですが、その中で先日もイザヤ書のところを読みましたけれど、3章まで本当に、このイスラエルの民たちの状況がどういう状況か、そしてそういう中にあっても神様がどんなにイスラエルを、エレミの民たちを忘れずに愛しておられて回復を願っていらっしゃるか、そんなことなどが本当にこうだんだんだんだん分かってきました。私たちは愛されています。私たちは一人ではありません。本当に兄弟姉妹たちもいつも言ってくださるんですけれども、何よりも天地万物を作られ、そして私たちのために命を捨てて 十字架にかかり死んでよみがえられたイエス様は、いつも私はあなたと共にいる、私はあなたの涙も見てる、あなたの苦労も知ってる、あなたがあんなにつらい中でよく耐えたそのあなたの忍耐も私は知ってる。前の礼拝でお伝えした通り、そういう方が私たちと共にいてくださって、その方が私たちにですね、この新しい2020年新しいことをする、しかもそれはもう起ころうとしている、着実にですね、本当に兆しを私たちに示しておってくださるというんですね。あなた方はそれを知らないのか、それを知らないのか、気がついてないんですか、ただ頭で知ってるだけじゃなくて本当に心で気がついていますか。御言葉は私たちにそう問いかけています。先ほども新聖歌の38番を歌いましたね。新聖歌の38番、我が目を開きてっていう賛美を歌いました。主に捧げました。この最後の言葉、それは主を与えたまえ悟りを、悟り、あの立身弁に我という字を書くあの悟りですよね。別の言葉で言えば、いつも私は自分自身に生かせる気づきですね。知ってたって、頭の中に知識があるとして分かってたって、その知識は私たちに人生も私たちの生き方を変えるものではないので、気がつくこと、悟りが本当に必要ですよね。ああ、私は本当に愛されてるんだ、目には見えないけれどもイエス様はいつも私と共におってくださるんだ、そのことに本当に私たちの心も体も全身を持って気づいたときに、私たちの生き方、物の見方、行動から何もからも生き方そのものが私たちは変わってくるのです。今それがあなた方はそれを知らないのか。主なる神様は素晴らしいことをもう初めておってくださるんだけど、いまだに気がついてなければ、昨日も今日も私は変わらない、去年の私と今年の私変わらない、同じような悩んだり思い患ったり、そしてまたいろいろですね、本当にネガティブな気持ちばっかりにとらわれてしまって、今日を喜ぶこと、明日を本当にこうに向かって生きていこうという力がなかなか当たられない、そこには私は本当にそれを知る、気づく、悟る、主がどんなに素晴らしいお約束を私たちに用意しておってくださるか、どうか私たちは本当に気がつきたいんですね、気がつきたいんですね、目を覚まさないといけない、心を覚ましてですね、神と神の言葉がどんなに真実なことであるかということをしっかりと私たちは受け止めていきたいと思うのだ。主は私たちに今日もこの新しいことをする、本当に荒野に、あるいはまた荒れ地のような、そのような生活かもしれませんけれど、必ず道を、必ず川を用意してくださる。乾ききった私たちの心の中に神の言葉が命を与え、勢いを与え、潤いを与えて、本当に今日も生かされて、本当に今日も生かされて感謝だ、そういう明日に向かって生きる勇気がこう与えられるんですね。私はこの新しいことということを考えまして、味わいながらですね、だんだん思うことは、今年の漢字は私は夢という漢字を心の中に与えられました。夢、正月ですから、いつでもよく私たちは聞きますよね、初夢。人間のでも夢は、あのでもなんかちょっとね、儚いもんだな、そんな気がしますよね。お正月ももう今日で5日目です、福袋コーナーをですね、たまたま見てましたら、これ何が入ってるのか、前の人がちょっと破り、ちょっと破り、そうしてるうちにですね、なんだこの程度のものかとこう分かってしまって、なんかこう、気持ちがシュンとしてしまいますよね。端っこが破れた福袋があちらにもこちらにもこう売れ残ったりしていますけれど、でも私はそういうこう人のですね、こう儚い一時的な虚しい夢ではなくて、まあ、それはそれでいいんですよ、それはそれであのお買い得ですのでね、この値段でこんだけ入ってたということで、あれはあれでいいんですけれども、でも神様から与えられる夢はそんなものとはやっぱちょっと違うなと思うんですね。御言葉を見ながら、本当にどこの学校に入学できるのかな、 どこの会社に入れるのかな、いろんな夢をですね、私たちは主からいただいて、本当にその私たちが夢を描くことが大切だと私は思います。なぜなら神様から与えられる夢は私たちに本当に生きる勇気を与え、どんな難しい悩みや問題があっても必ずやり遂げる、やり遂げられる、そういう私たちに素晴らしいこう希望を与えるものだからなんですね。夢、それはまた別の言葉で言えば、それは私たちの目指すべきゴールということに置き換えることができるでしょうか。何年も前に聞いた歌、私は感動した歌があります。それは小坂忠さん、小坂忠先生が作詞作曲された勝利者という歌なんですね。あるいはまたご存知の方いらっしゃるかも分かりません。何年も前に民放でですね、泣かせる歌というそういう番組があって、その企画でもうかなり早いところでこの歌が選ばれて、小坂忠先生もその番組に出て、その曲のことをですね、こうお話しされました。もう今からずいぶん前の話ですけれども、1980何年かのですね、パリオリンピックの話、ロサンゼルスオリンピックの女子マラソンで、多くの人々が感動した一人のアスリートの様子をこの歌の背景 にありました。そのロサンゼルスオリンピック、その年の夏ですね、本当に暑くて、女子マラソンのレース、40名ぐらいこう競技に出たんですけれど、3分の1ぐらいの人はですね、もう摂氏40度を超すような暑さのために熱中症になって、もう次々と棄権する人がいたんですね。そういう中にあって、1位2位の人がどんどんどんどん入っていく中で、一人のですね、この、女性のアスリートが、選手がその競技場に入ってきました。その方は、そのゴールに向かって走っていくんですけれども、もう競技場に入ってからもですね、やっぱりこの熱射病のためにもう脱水症状で、もうよろよろよろよろ、もう競技者の関係者たちがですね、もう大丈夫ですか大丈夫ですかと手を貸すんですけど、触ったらもう失格になりますよね。彼女は、このアンデルセン選手はですね、私にとって後で言ってるんですけど、オリンピックは特別の場だから、私は最後まで頑張ります、競技周囲の人々のですね、助けを断って、彼女はゴールに目指してこう走るんですね。ところがですね、あの映像をご覧になった方覚えていらっしゃると思うんです。もうフラフラフラフラ、もう本当に何度もですね、こう膝をついたり、また立ち上がったり、でも、彼女はそういう中でとうとう最後までですね、助けを断り、自分の力で、ゴールインをしました。記録は2時間もう何分も過ぎたですね、もちろん記録すべきようなタイムではありません。でも彼女は最後のゴールインではなくてですね、本当に、よくこう頑張ったんですね。でその場面を見た小坂忠さんはですね、勝利って一体何が勝利なんだろうか、彼女の本当によろびきながらひたむきにですね、ゴールを目指して走るその姿に、小坂忠先生は本当に心を打たれてですね、人との競争だけが人生のレースではない、確かにオリンピックに参加する人はメダルを目指していきますけれども、そのメダルが本当のゴールなのか、本当の勝利なのか、みんなそれぞれ自分のゴールに向かって走り続けているのではないか、それが人生ではないか、そんな思いの中でこの歌を自ら作って歌われました。このアンデルセンという選手もクリスチャンで、後でですね、インタビューで、私よりももっと立派に走った人たちがいる、なんで私にそんなに注目するんですかと謙遜にこうインタビューに答えておられたんですけれど、まあ、とにかくこの勝利者という歌がですね、この歌詞の中で何が苦しめるのか、何が喜びを奪い去るのか、心の中にはいつでも嵐のような戦いがある、でも勝利者はいつでも苦しみ悩みながらそれでも前に向かう、 勝利者はいつでも傷つき悩みながら、それでも前に向かう。どんな力も神の愛から君を離すことはできない。本当にこの、傷つきながら、よろめきながら、でもゴールを目指して必死にですね、走ろうとするこのアンデルセン選手の姿に、本当にですね、私たちのありようもこう教えられたことでありました。ヘブル人の手紙のところにもですね、私たちが約束のものを用意、行くには必要なのは忍耐だとあります。ですから夢を描くこと、そして夢を追い求めること、本当に大切なことですけれど、しかしそれに向かって走ることは大事なことですけど、そこに必要なのはやはりこう忍耐でしょうか。でもこの笠松修先生の歌の中にありますように、どんな力も神様の愛から出ている。私たちはイエス様に本当に愛されている。ですからそれぞれのゴール、自分自らの夢に向かって、どうか本当にこの神様からいただく力、神様からいただく愛によって一歩一歩歩んでいくことが大事かな、そんなふうにこう私は思います。今年私たちはどんな夢が描けるんでしょうか。どんな素晴らしいことを私たちは主に願いますか。幼い王ソロモンはですね、王になったばかり、ある時夢の中で神様から質問を受けました。あなたはこれから王となる、これから王としての働きを始めるけれど、何が欲しいか私に願え。まことにシンプルな問いかけですよね。でもそれが、でも私たち一人一人にも与えられているような気がするのだ。もう夢を描きにくいような時代状況ですけれど、でもその中にあって、こんな風になりたい、こうしたい、ああなりたいんだっていう私たち自身のですね、夢を、神様からの夢をしっかりと描く、そしてそれに向かって主から力をいただいて祈ってやっていくことが大切かな、そう思います。私たちにはまだまだ約束いただきながら実現されたらいいことがたくさんありますよね。家族の救い、あるいはまたそれぞれの仕事の本当に目標、また子どもたち、若い人たちにしてみれば、目指す学校に合格すること、卒業すること、またしっかりと自分自身の生涯の良い働きを見つけて、それに、つけるようになること、さまざまなでも夢、それらもどうか本当に主からいただいたこととして、心の中に描きながら、前向きに歩んでいきたいと、そのように思います。神様が今日私たちに語ってくださるお約束、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はもう知らないのか、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。主の言葉をしっかり心に留めて、この一年共に信仰の道を歩みきたく願っております。長くなりました、すみません。一言祈ります。天のお父様、新しい年、どうぞ私たちのためにあなたは素晴らしい祝福を用意しとってくださいます。目指します、祈ってきます。どうぞお一人お一人、どうぞ私たちの健康と、また信仰、また家庭、お仕事、どうぞしよう思ってくださいますように、イエス様の御名を通して祈りします。アーメン。